べるむくみとに耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
この番組はカトリジナ共和国と沖縄健康追求ラボと、ティーぐすいでお送りいたします。沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。パーソナリティはあずあずこと能見あずさと、
はい、今回アシスタントのシューピーこと中修司です。
さあということで今週も始まりましたけれども、耳ぐすいラジオはですね、はい、沖縄から私たちが皆さんの耳から聞いて、
はい、
健康な情報を得られるようにと、いう気持ちを込めて、
そうですね、
はい、作った番組ですけれども、うん、まあ、あのむくみってね、
はい、
不健康な時にむくむじゃないですか。
そうですね。
で、それが取れるような情報がね、うん、提供していけたらいいなと思っておりますけれども、はい、パーソナリティはですね、私アズアズは温活とアロマの講師、それから沖縄でトリートメントですね、温めながら、うん、はい、アロマも使ってやるトリートメントとか、うん、そういう教えたりとか、
はいはい、
セラピストの育成とかをやっております、
うん、はい、
シューピーは？
シューピーはですね、病院で理学療法士というお仕事をしております。リハビリ関連ですねの仕事をしつつ、まあ、沖縄県の、まあ、セラピストを全員対象とした、まあ、講習会を設けたりとですね、
うんうん、
あとは学生さんたちの、まあ、勉強場所ですかね、そこを作ってあげたいというところで卒前卒後教育というところのサポートも、
なるほど、はい、
関わると思っております。
はい、ぜひこのお二人にお付き合いください、
はい、
普段はですね、うん、もう一人メインパーソナリティのタマジュンと、あとはアーイーと交代交代でみんなで喋っているんですけれども、
う
ん、タマジュンは東京に出張ということ で、
そうです、ね、
次回の放送の時にぜひ、お土産話を楽しみにしていただきたいと思います。
はい、いっ
ぱいね、楽しみにしております。はい、耳癖ラジオはですね、うん、FM 那覇月曜日の毎週月曜日の15時から放送、
はい、
収録放送が聞けますので、こちらもぜひ聞いてみてください、
うん、
ということでですね、
はい、
もうメッセージ発表して、メッセージじゃない、テーマ発表しちゃっていいですか。
そうですね、発表しますか、
はい、では行きますよ、
はい、
シューピー今日のテーマは、
今日のテーマはダイエット
ダイエット、
あ、ちょっとセクシーな感じ、ああ全然関係ない
です。滑るのは魂の役割だけど大丈夫かな今日大丈夫、大丈夫、
その立ち位置もになってます。
あ、オッケーオッケーオッケー、
そういうことです。
話が長くて滑るシューピーね、
うん、ややこしいですね、
ややこしいです、ややこしいやですけどね、はい、ダイエットといえばあの女性の永遠のテーマですけど、
はい、そうですね、やっぱ皆さん気にされるでしょう。男性でも気にしますよ。
します？
しますよ。
へえ、その男性のさダイエット事情ってなかなか聞けないから、それもちょっと興味があるな。
いや、だってまあ沖縄だってお酒よく飲むし、
うんうんうんうん、
気づいたらお腹が出てくるわけです。
どうですか、シューピートレーナー来てるから分かんないけど、
う
ん、
そうそうそう、これはあのはね、あのデブ隠しってやつ、
デブ隠しのトレーナー、
はい、
スウェット着てるやつは全部デブかみたいな、ね、
そうなんですよ、あんま目立たないからいいんですよね、こう
やってやっぱりなんかこう、あ、シューピーちなみに何歳でしたっけ。
26です。
26歳、
はい、
やっぱり変わりますか。
変わります、めっちゃ。しかも20、自分25を境に変わったかなって。
おお、去年、
ほんと去年ぐらい。
へえ、
なんでだろうと思うぐらい。今まで淡々と18の頃のような動き方と、
うん、
食生活と私生活してたので、
うんうんうん、はいはい、
25歳からなんだこの疲れの取れなさはとか。
ああ、疲れなんだ。
疲れもだし、やっぱ体がよ く体調崩れるとか。
へえ
いや、それもあって、うん、やっぱ体型が今までどんなに増えたり減ったりしても、
うんうん、
2キロ前後だった表情、
はいはいはいはい、幅がね、
幅が、
うんうんうん、
まあ、これがちょっと今ね外れそうだね。
おお、あ、それは何、あの2キロ以上、
そう、あ、その要は今までの誤差範囲だったのがだんだんこう抑えきれない
抑えきれない僕の体重みたいな、
抑えきれないものと、でそういうので自覚するのと、うん、あとはあれです、あの今までスポーツやってて、
うん、
野球でよくあの自分バット打つの大好きなんですけど、
うんうんうん、
腰が回らない。
ほお、
これ筋力、
何が原因なのかな、
なんだろう、筋肉だけかなと思ったんですけど違うんですよ、たま、本当に腰周りなんかいっぱいついてるな
あ、そういう回らない、
そう回らない、
あの浮き輪がついてるってこと、
そう、ほんなそんな感じですよ、イメージ。
へえ、
なんだこの重たいのは。
なるほどね、
自分は今までここまで動けてたのが、うんうん、もうここで浮き輪が制限しちゃってるみたいな、
やばい。ちょっとあのどんだけデブなのかみたいな話になってくるけど、
ね、あの ね顔には出ないんですよ。
あ、なるほどね、
顔には出ない分、
うん、
下がすごいっていうね。 あの女性たちは、ね、そういうのをどう受け止めるか分かんないですけども、
どう受け止めるか、
どう受け止めるか分かんないですけども、ね、とりあえず見栄えはとりあえずね、やっぱ気になりますね。
見栄えか、
見栄え、まずは見栄え、
人は中身ですよとかっていうやつがたまにいるから ね、
さあたまにね、でそういう人いてくれたら嬉しいんですけど、
まあ、一応中身だとは思うよ、思う。
あ、本当です、
まあ、でも体型なんてっていう言い方はおかしいけど、
うん、気にしますか、ダイエット、ダイエットしたことあります？
うん、あります。
あ、本当に、
あのね、
スリムですよね基本。
ありがとう、
本当に
本当に
本当にスリム、
本当にスリム、
本当にスリム。
ぜひ皆さんシューピー200万あげよう、はいね、
やったー。
分からんよ、分からんよ、だからタマジュンからは結構やばいだろうとかって、
あ、
やばいだろうとかって言わないけど、
でもなんか余計ほらなんかやっぱ女性ってそういう、
う
んうん、やっぱ筋肉も少ないし、
そう、ね、
代謝も悪い方いたしたりで、
そう、ね、
体型実の難しかったり、
そう、ね、私でも結構増減しますよ、ね、
あ、そうですか、
うん、今ちょっとまたちょっとだけスリムになったけど、
うん、
うぐすらじ始めた当時4ヶ月、うん、5ヶ月ぐらい前かな、
そうです、ね、
始まってあの頃結構パンパンだったよ、
うん、あ、どうだろう、
その前の半年ぐらいで、ね、4キロぐらい増えたんですよ。
うーん、
で今そこから元に戻ってきたって感じ。
あ、そうなんだ、
うん、だから結構、うん、増えたり減ったり、うん、昔からしてる。
そうなんだ、
うん、
あんまりそんな目立って出る、
私も顔につかないの。
あ、そうだ、だからしかも小顔だし、
うん、ありがとう、
ね、
ありがとう、
そうだ
ありがとうシューピー皆さん
今日は褒める日だな
、どうぞどうぞおだててください。女性は褒めて伸びる人が多いですから。
あ、そうです、ね、
本物を見たい人は、うん、YouTube、
YouTube にてくださいね、はい、
それから Facebook ページ、
そうですね、
からグスラジで検索したら、はい、Facebook ページの方は生放送のライブ配信で、
はい、
コメントも参加できるので、うん、かわいいって入れてください
求めるんですね、
誰だよっていう感じですけど ね、
はい、
はい、じゃあ私のダイエット話この後ちょっとしましょうか。
そうですね、
はい、ということで皆さんからの、ね、うん、メッセージも募集しておりますので、うん、Facebook のライブをご覧の皆さんはぜひダイエットでですね、うんうん、成功したこと失敗したこととか含めて、うん、はい、あとはなんかどうやったら痩せられるんですかとか、痩せやすいことはきっとシューピーが、うん、プロの目線でお話をしてくれると思いますの で、
です、ね、うん、
ダイエットに関してぜひメッセージ、うん、コメントを、いただきたいなと思いますので、うん、
はい、
この後もお楽しみに。する健康情報番組耳ぐすいラジオですけれども、ぐすラジはですね、3社から、スポンサーついていただいております。スポンサーのご紹介です。カトレジナ共和国様ですね。安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティ、カトレジーナ。ロングドレスパーティーや日本一早い浴衣パーティー、海外でパーティーを行ったり、得意を発信する個展イベントなどを行っております。オリジナルブランドのプロデュースを、したりですとか、共和国会議のもとに企画運営を行っています。こういった、ね、女性のコミュニティですけれども、みんなそれぞれでね、自分がやりたいことで活躍していこうというのを応援してくれるコミュニティですので、ぜひ詳細はカトレジーナ て、インスタやフェイスブックを検索していただきたいと思います、うん、そして
はい、続いてですね、ティーグスイのご紹介です。スポンサーのティーグスイはですね、脳卒中肩麻痺専門にて、サロンもしくは訪問での施術を行っております。なぜ脳卒中肩麻痺専門と掲げるのか、痛みや動きなど相談できるサロンなどは沖縄県内で増えてきていますが、脳卒中を発症して、肩麻痺などの後遺症に苦しむ方々をフォローする時間、また期限や制限のない施設はあまりありません。その方々を助けるためにティーグスイはありますとのことです。
はい、そしてもう一社ですね。
はい、
はい、沖縄健康追求ラボ、沖縄健康追求ラボでは Facebook の非公開グループにて、医療や健康関連の情報発信や、健康追求ラボの中でですね、イベントなどを行っています。骨模型当てゲーム、骨の模型ですね、はい、をしたりですとか、月1回の栄養のセミナーのライブ配信や、朝からヨガしたりとかありますね、はい
うん
はい、また去年はキャンプなどでメンバー内の交流などもあったということで、
はい、
これもですね、ラボメンバー耳薬ラジオにゲスト出演できたりですとか、
うん、
これらの特典が月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけということで、うん、興味がある方は沖縄健康追求ラボと検索をしてください。
はい、お願いします。
はい、ということでですね、それでは引き続きテーマいきましょうか。
はい、
さあ今日のテーマ、
はい、
ストレス。
ストレス、
違う
違いますね、それはね。
いやー、失礼しました、はい、それ前回はストレスじゃない
テーマですね。まあいろいろストレスがあったんでしょうね。
そう頭の中がストレスが
ねずっと
じゃなくてのダイエット今私ね、はい、口だけ勝手に喋る癖があるんですよ本当にもうありません？
ありますよね。
ありますあります。
うん、
結構ね、先のことを考えて、なんか今喋ってるのは違うことを口だけ喋ってて、パパッとなんか先の考えてることを口がパパパッと口走っちゃったりすることよくある。
そうですよね。
やってること
頭の回転がいいってことですね。
先、いや、過去に戻っちゃった感じです。はい、なんだったっけ、ダイエット、ね、
ダイエットです。
はい、
はい、
ダイエット、
はい、ダイエットですね。まあ皆さん気にすること、気にされてる方も多いかと思いますけどね、
はい、
ダイエット、
うん、
なんかダイエットで気になることあります？なんか分かんないですけど、
ダイエットで気になること、
ダイエットって聞いたら。
ちなみにね、私、
うん、
今まで一番痩せたの、
うん、
7キロ、
うん、
何ヶ月かな、4ヶ月ぐらいかな、
うん、
昔落としたことある。
へえ、すごいっすね。
その時はね、やっぱ一番軽い時かな。
へえ、
まあ、一番最大限に太っちゃったから、
うん、
意を決してダイエットをしたんですけど、その時がやっぱり骨盤矯正と食事制限、
はい、
食事制限では食事の管理がセットになったような、
うん
まあ、整体みたいなところに通ったんですけど、うん、
あ
7キロ痩せましたね。
すごい。どれぐらいの期間で7キロ
痩せ、うん、4、5ヶ月。
ああ、
うん、
そっか。でもやっぱり期間も費やして徹底的にやったって感じですね。
うん、うん、結構あの時はお金かけたんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
うん、その骨盤矯正ももちろん回数をね、初めのうちは特に1週間に2回来てくださいとか、
うん、
やっぱ体って元に戻るじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、そこ その骨盤が定着するまで週に2回、
うん、
であとは1週間に1回とか、
うん、
プラスアルファレコーディングダイエットみたいに何を食べたか全部手帳に書かされ て、
うん、
でそれを添削してもらうというか次回来るときに見てもらって、
はいはいはい、
で挙句ちゃんとプロテインと中のビタミンとプロポリスって、
うん、はいはいはい、
とか、
うん、
なんか体に要は食事をね半分にしてって言われたの、そう、半分にしてくださいって言われたから、プラスで足りなくならないように、
うん、
筋肉が落ちないように、うん、サプリも飲んでって言われて、うん、お金かかるじゃないですか。
そうですよね。でもそのやっぱサプリとかも全部自分で準備するってことですよね。
あ、そこも全部、
あ、そこでやってくれる、
うんうんうん、そうこれを飲んでねって。
あ、そういうこと。
それを忠実に守ったら、うん、スルスルスルスルと7キロ落ちました。
あ、そうなんですね、
うん、なのでなんかそう落ちるコツって何なのかなっていうのはやっぱり女性はみんな気になりますよね。
そうですよね、うん、でもやっぱり一番無理のないダイエットがね、
うんうん、
自分も過去ダイエットしたことあったんですよ、
はい、
すごくもうなんていうかな、理学療法士の試験受ける前不摂生がすごくついた時があって。
なるほどなるほど。
でその時にまあやっぱりずっとねインスタント食品とかと食べ続けると体調も崩れるわけで、
うん、
そしたらあの体型もどんどん崩れ、
崩れちゃった、
ね、なっちゃうので最低限ちょっとなっていうところでやったのが、でも自分もその時やったダイエットってすごい無理してて、
へ
ー、なんか今思えばですよ、
うん、
今思えばちょっと無理してたなっていうか、なんか単純に食事をちょっと減らそう、
減らすだけ、
減らすのと、あとはちょっとまあ野菜は取るんだけども、まあ、全体量としてなんかあんまり炭水化物取らないとか。
なるほど ね、
そういうの。
でも今食事の話が出ましたけど、
はいはい、
ちょうどあのさすがダイエットっていうあのテーマだけあって、
うん、
ライブ配信の方にコメントが3つもついてます
よ。すごい、
ね、読んでもいいですか。
いいですよ、どうぞ。
まあ、女性からですね、
はい、
中学生かな、油抜きダイエットしていましたが成功でき、
うん、
しなかったはず。20代はエステで下半身ダイエット、
うん、
介護の仕事しながらで 足は常にむくみ、
うん、
いつも揉まれながら泣いていましたって。
へ
ー、あー、なるほどね。あ、ちなみに油抜きダイエットってなんだろう、
ね、
気になる。
油
を抜くの、
単純に、
え、例えばじゃあ、ね、炒め物の油を使わないとか、それともあのお肉の油を取らないとか。
多分油っていっぱいあるじゃないですか、だから、
うんうんうん、
その
お腹空いてきた。あやばい、お腹空いてきた、
ね、うん、でもそういうのもやっぱ気にするんでしょうね。やっぱ基本的にやっぱ溜まるのって油って印象が強いから、
うんうんうんうん、
でも結局食事ってバランスなので、別に油抜いたらいいかったら、はい、まあ、それもいい一つ手ではあるんですけど、
うんうんうん、
それプラスじゃ何をするかっていうのをね。
あ、そう、私もその昔7キロ落ちたダイエットの時、
うん、
油の話されました、そういえば。
あ、しましたか。
でその時は、うん、あのね、お肉、
うん、
動物、お魚も動物性か、
はいはい、
動物性の油でも、うん、鶏とか豚とか、うん、そういうのじゃなくてお魚から油をたくさん取りなさいって言われた。
あ、なるほどね。
で、なんかなんでかっていうのも説明をもらったんですけど、うん、その牛、豚、うん、鶏はその時あくまでその先生に言われたことですよ、
うん、
あは体に溜まりやすい油で、
うん、
で、魚から取れる油は比較的蓄積されにくいって言われました。
あ、そうなんですね。
オメガなんとかピータルとか合ってる、
うん、
合ってるとか言って、魚は、
うん、魚
ね、多いとか、
うん、はいはい、
言うそういう話ある。
あ、自分もないです
わかんない、私栄養素の話そんな詳しくないからあれだけど、っていう話があって、ね、
うん、
まあ、忠実にできるだけ魚を食べる、
うん、なるほどね、
とかっていうのはやったことありますけどね、
うんうんうん、
そうそう。この今のメッセージでは20代はエステで下半身ダイエットって書いてありましたけど、やっぱむくんでるね。
そうですね、
むくみね、
むくみってやっぱ足にも出やすいですからね、一番。
あ、もう女性はバンバンですよ。
ですよね、
ええ、
うん、
そう。だからなんかあれですよね、ダイエットただ肉がついてるから太ってる見えてるんじゃなくて、
うん、
あのむくんで水太りの人って結構多くないですか。
あ、そう思います、思います、
ね、
うん、
そこ
を直せば別に意外と太ってるわけではなくて、
うんうんうん、
なんか本当に基礎的なところ改善すれば、
うん、
それだけでスマートになるというかね、う
ん、あ、その基礎的なところって皆さん知りたくないですか、
うん、基礎的っていうか、
あ、そう、
そうね、
そう、基礎的なところを改善したらいいっていうのって基礎って何ですか、
う
ん、
いや、要は基礎っていうのは体のベースでは、うん、筋肉があってとか、うん、で水分があってっていう体の本当に構成的なもので、
うんうんうん、
まあ、原理的なもの、
うーん、
あんまり
全然わかんない、
わかんないですよね、
全然わかんないとか言
ってなんて言えばいいかな、まあ、要はでもなんかそうちょっと後で話するんですけどやっぱり結局こうやっていろんな脂肪を燃やすエネルギーを使うにも、
はい、
やっぱりエネルギーを使う場所が必要で、
ほうほうほう、うん、
それは臓器、あ、要は普段のお体にある臓器も、
うんうんうん、
もちろんそうやってエネルギーを使って熱を出してって、
うんうんうん、
使ってくれるんだけども、うん、やっぱり筋肉っていうのは一番大きい要素で、
はい、
筋肉のやっぱりこの一番エネルギー使ってくれるところをやっぱり高めてあげるとより燃えやすい体になって、熱も上がりやすくなってっていうところで、やっぱりその体のちゃんとベースができていらっしゃるかとか、で普段の生活習慣を見た時にやっぱ足がむくみやすいってことはやっぱこう重力の関係、落ちていったこの血液とか、
はい、
そういうのがやっぱ組み上げられないっていう、
ポン、あのふくらはぎの筋肉がポンプ機能になって戻っていくからですね。
そうですね、そうです、うんうん、あの話も聞いたことあると思いますけど、
はい、
やっぱそういうものがちゃんとできていらっしゃるかとか、
はあ、そう、今もう一つコメントが入ってですね、ともやさんという方からですね、うん、はい、ダイエットはやっぱり運動ですかねって書いてあるので、
あ、なるほど、
やっぱ運動ですかね。
運動は今の話からすると、そうですね、少なくとも医療界でこのリハビリとして取り組む中で、うんうん、運動療法って言って運動は欠かせない要素として入ってますね、
はい、ちなみに質問なんですけど、はい、でも楽して痩せたいわけですよみんな。
うん、なるほど、楽してね。
ちょっと待って、いいよ、困った顔しないで、うん、女子的には楽して痩せたいわけですよ。
楽ってどんな状況ですか、どういう人が楽、
できるだけ効率よく痩せたい。
効率よく、でも効率がいいって言ったらどうします、運動が効率いいよって言ったら。
その運動が効率いい中でも、うん、一番やった方がいいとか、うん、鍛えた方がいいところってどこなのかなとか。あ、なるほど、
そうやったらやっぱりさっきの熱を出すところで言ったら、うんうんうん、大きい筋肉の方が燃えやすいので、うん、大きい筋肉を鍛えた方が。
どこ、大きい筋肉って、っ今私おっぱいかな。
そう、違う、
ごめんごめん、ね、今ね収録中は夜なのですいませんね。
ちょっとね時間帯的にモード入ってきました、ね、
大胸筋。なんだっけ、どこ。
あ、でも大きい筋肉出たらお腹周りですね。
あ、
ま、
腹筋
一番でもつけにくくて落ちやすいお腹の筋肉って。
へ、つけにくいの。
つけにくいと思う。あの、要は資産の姿勢で猫背の方って多いじゃないですか、
うんうん、多い多い。だって今みんなさパソコンとかスマホとかやるからね、うん、ついつい丸まっちゃいますもん、
ね、丸まっちゃいますよね。猫背の姿勢って一番腹筋がやっぱ楽しちゃう姿勢
ですよね。あ、緩んでるんだ。
緩んですよ、これ。そうそう、働いてるようで
今お腹の肉つまんでるけど。
ああ、そうか、さっきのちょっとね痩せてると思って
スリムだよとかって言ってたけど、ね、こんなにつまめるんだよ。
ちょっとね机の下で見えない。
やばいよ、やばいですよ。
結構つまみましたね。
結構つまめるでしょ。だって私産後だもんとか言って、もう子供2歳半だけど、ね、いつまで産後なんだっていうね、
しますよね。だからそういった姿勢っていうところでも、やっぱりこの大きい筋肉が働かなかったりとか、その意識づけだけでもだいぶ変わるし。
あ、じゃあ姿勢を伸ばして座るってこと。
そう、それももちろん大事なこと。だから姿勢正せば必然とこの隣り合わせ の足とか、
うんうん、
手とかの体も動きやすくなるので、そこの筋肉も動き、うん、あの活発になって、
はいはい、
で考えたらやっぱ相乗効果、いろんな積み重ねで、
あの
プラスプラスで考えたら、
うんうん、
この中体幹っていわゆるお腹周りとか、はい、そういったさっき言った大胸筋とか、うんうんうん、そういったところをしっかり活動させる。
へえ、あ、じゃあ、うん、運動が大事って言うけど、うん、わざわざ例えば、うん、なんかうさぎ飛びしろとか、
あ、そうですね、
ダッシュしろとか、
うん、ああいうのでは
そういうのではない、
そういうのではなかったりしますね。根本的に普段からいい姿勢作って、うん、ちょっとその中でいい姿勢の中でできるトレーニングをやってみたいとか、
はい、
そういうのでも、まあ、一つあの体が燃焼しやすい体を作れると思っております。うんうん、
なるほどですね、はい、で先ほどコメントいただいたともやさんからもですね、
はい、
筋肉は太ももや腹筋、うん
うん、はい、
胸筋、
はい、
とか大きい筋肉を適度につけたら筋肉は脂肪燃焼させやすいのでいいと聞きましたよと、
うん、
超わかってる、すご
い
有酸素運動できた。
あ、そうですね、有酸素運動、
はあ、
有酸素、ね、有酸素運動ってのはそのままなんですけど、
うんうん、
やっぱり酸素をちゃんと取り込んで、
うん、
あのちゃんと筋肉の中でエネルギーをちょっとうまく生産してこう使ってあげるっていう作用なんですけども、うん、いや無酸素運動ってもう一つあるんです
けど、筋トレって無酸素運動よね。違う、
あのそうバリバリこうなんか、
うん、あのガーッとやる
ってやれるやつは、うんうん、まあ、無酸素運動ですよね、
うんうんうん、
有酸素ってちゃんとだから呼吸をしっかりして効率よく取り込みながらエネルギーとして使っていく、
うん、ウォーキングとかもね。
そうそう、だ
から20分以上やらないと脂肪は燃焼しないとかって昔言われてませんでした。
そうですね、あの基本15分以上からあのそのなんていうんですかね、脂肪燃焼に切り替えるための作用が体の中で始まるんですよ、
うんうんうん、
運動を始めて。だからやっぱり最低限ジョギングでも何でもいいので、
うんうんうんうん、
歩くでも何でもいいので、
うん、
15分は最低まずベースとして
やる、
動かないと、まあ、燃え始めない。
なるほど、
燃え始めるのが15分。
そっかそっか、でもあれですね、目的ですよね。
そうそうそう、
なんていうのかな、脂肪を燃焼させ、今脂肪を燃焼させたいからっていう目的だったら、うん、それぐらいの時間を続けないと今燃えないよっていう感じ。
うん、そうですね、だから結局でもそのなんていうんですかね、燃やすための準備ができたとしても、うん、それを燃やす筋肉がなければ、
はい、
結局燃えないですよね。ってなったら無酸素運動も実は必要なんです。
ああ、なるほどね、
筋トレみたいにガッツリ
しちゃう、はいはいはい、
で筋肉をちゃんと筋肉使っていくと実は避けていって、
うん、
それをまた治す過程で大きくなってっていうのを繰り返すので、
うんうん、
その中でもっと筋肉をもっと 熱をこう作ってくれるものにしていくことでより有酸素運動が効率よく
生きていくっていう
ってことで、
じゃあ両方必要っていうことですね。
そうですね、両方必要なんです。だから有酸素運動が全てかとそうじゃなくて、
うんうんうんうん、
病院でもやっぱその運動療法ってご指導させていただくときにやるのはやっぱりその有酸素運動はもちろんさせるんだけども、
うん、
筋トレもちゃんとさせます。
で
大きい筋肉、大きい筋肉をちゃんとさせて、お尻周り、太ももも、ね、お腹周りって、
うん、あれは私あの一時期、うん、肩甲骨周り、
はいはいはい、
こうやってあの前で、うん、この手から肘までピタってつけて、こう後ろにバーッと手を回して開いて、よいしょっていう、よいしょってどう、ラジオで説明しづらいですけど、こういうのをねやってた時期があるんですよ。背中肉落とすために。
なるほどね。はいはいはい。
そうそう、背中肉っていうね、こういうのをやったりとか、ここも後ろも大きい筋肉なのかなとか、ここ結構あの体温まるじゃないですか。
そうですね。
私固まってるし。とか思ったりとかね、
細かい筋肉が多いですね、肩周り。
へえ、細かい筋肉が多いですね。
要は肩ってすごく不安定で繊細な場所なんで、うん、怪我しやすかったりするんですよね。だからいろんな筋肉とか、うん、そういったものががっちり固める場所なので、
うんうん、
細かい筋肉が多いですよね。
へ
ー、だからまあ確かに、うんうん、まあ、そう全体的に動かせば確かに燃えやすいっていうか、効率的にはいいと思います。で筋肉の話すると、
はい、
やっぱり関節がそれぞれありますよね、筋肉がついている場所で、関節のやっぱ動きの幅が狭いと、
うんうんうん、
それだけ活動する筋肉の活動は狭くなっちゃうので、
はいはいはい、可動域が狭いと、
可動域っていうことですね、うんうん、言われるんですけども、やっぱそっちもやっぱちゃんと確保することが大事。それだけやっぱ効率性が上がるのはその動きの幅で影響することもあるので、
あ、はい、いや、できることやることいっぱいありますね。
いや、一回意外といっぱいあってでもそれがでもなんか面倒くさいって思うかもしれないけど、
楽にやりたい、楽にやりたいって言ってる。
だ
ってさっきからコメントをいただいてる、ともやさん自転車も行けますよって、風を受けながら気持ちいい運動、
うん、ああね、自転車いいですね。自転車トレーニングしますね。あのよくあのホームなんていうかトレーニング用で、
うんうん、
自転車の機械とかあった
り、はいはいはい、ありますよね、
うん、ああいうのもなかなかいいと思う。あの負荷が調整できる
やつ。あ、そうですよね、うん、ジム通ってた時はやったことあるな、
うんうん、ああいうのもあります。
テレビ見ながらできるし、
ね、あ、そうそう、あ、そういうのもいいかもしれないですね。でもあんまりなんかあの、うん、あれタイプがいろいろあるんですよ、
はい、
なんか背もたれがついてるやつとか、あの普通の自転車みたいになっちゃうやつ
とか、とかあの足が前に伸びるやつとかもありますよね。
あ、そうそうそうそう、あ、
足前に放り投げて背もたれにもたれながらやるやつとか。
そうです、でも背もたれもたれたらあの姿勢がわかります、なんとなくイメージ、
うん、あの猫背になる、
ちょっと猫背になり
やすくて、はいはいはいはい、
いろんなこのなん
かだらけた状態で漕ぐみたいな感じになる。
そうそう、まあ、運動効率としては自分はどっちかったら自転車のような座面で体ちゃんと起こして、
うんうん、
その中で漕いだ方がやっぱりちゃんと全体的に使う意味ではいいのかな。
はあ、なるほどね、
うん、
まあ、
どっちも確かに使うんですよ、足の筋肉、はいはいはい、だからすごく燃えるんですけど、
うんうんうん、
より効率的にって考えたらやっぱそこも選んだ方がいいかな。
なるほどね、
で思います、自分
は。はあ、まあ動けと
ちょっとね、なんか動けと曇った顔しましたけど
口がへの字になって
る。でもさっき話しただから姿勢はまず変えられますよね、意識すれば、
うんうんうん、
これって意外と気にしてないより気にすることで改善されることってあるので、だからこの姿勢で例えばペットボトルちょっと内股に挟んで、
あ、よく言うね、とかね、なんかタオルとか何でもいいからここ挟んどけみたいな、
より中心部の筋肉をこうガッと高めてあげるとか
産後から足開いてんだよなえ、これでもね
本当ですか、
うん、
もう癖なんでしょうね、でもね、
いやだってね、いやこの話ちょっとこの後にしようよ。
あ、この後
産後ね、産後の話、
あ、産後の話
産後ダイエットあるあるの話をちょっとしましょうよ。
あ、そうですね、それ聞きたいですね、うん、確かに、
そうなの、そうなの、うん、そうなのってなんだよって感じですけど、はい、ちょっと一旦ここで CM を入れてからまたこの後お話をしていきたいと思いますそれでは CM です。 ということでですね、グスラジはですね、はい、カトレジーナ共和国と沖縄健康追求ラボとティーグスイの提供でお送りしておりますけれども、はい、今日のテーマはダイエット、はい、
ダイエット、
はい、ということで、うん、今日は珍しくっていうと悲しいけどあのフェイスブックページのライブ配信からもたくさんコメントをいただいておりまして、ご覧いただいている方はぜひ参加していただきたいなと思うんですけれども、はい、うん、さっきの続き、
はい、
産後のダイエット、
あーですね、
産後のダイエット、私子供が2人いるんです、
あ、
4歳と2歳、
あーもうね、そっか、
で産後2年半経ってます、
2年半、
うん、癖になってるんですかねって言ったじゃないですか、産後って大変なんだぞ、はいはいはい、妊娠って大変なんだぞ、
すいませんどうもちょっと経験がなくてですね
そりゃそうだ、
すいません
僕産んだことあるんですとかって言ったらもう大変大変ですよ、
ね、いろいろ衝撃ですけどね、
何がシューピー想像妊娠みたいなね、
想像妊娠、
あのね言っていいですか、だってさ、はい、うん、あれですよ、なんで下半身が緩くなるかっていうと、うん、そもそもあんな3キロ、
はい、
羊水とか合わせたら7キロぐらいかな、
あ、
5キロかな、
5キロ
な、忘れちゃったな、もうがお腹にあって、当たり前ですけどいろんなところが伸びるわけですよ、
はいはいはい、
で子供を産むためには、うん、こう骨盤底筋とかさ、
はい、
骨盤周りも緩むでしょ、
うん、
でやっぱり妊娠中で猛ダッシュが毎回できるかとかっていうとそうじゃないし、ね、筋力はねやっぱ落ちるのよね、うん、落ちるし、
確かに、
し、うん、産後やっぱり骨盤開いてるから1ヶ月はあんまりと上がるなって、
うん、あ、上がるな、
起きるなって、床上げは産後1ヶ月まではするなとかね、いうぐらい、
うん、
当たり前ですけど状況的に筋肉は落ちるんですよ、
うんうんうん、
そうするとまあまたは緩みますよね
そっかね、
本当に本当に、
確かにね、
でさ、そこからじゃあ筋力が取り戻せるかっていうと、うん、どう、シューピーママ、
ね、
取り戻せると思う？
大変よね、
そうよ24時間子供におっぱいあげながらさ、寝る時間もなくてさ、
ね、
どこにも行けないのにさ、ね、筋トレできるかっつーの、
ね、
そう、
はい、
だからおまたって言ったらおかしいけど、ね、やっぱりね、うん、下半身は緩くなったと思う、
そうですよね、
でいつもなんかあぐらかいておっぱいあげて、
うんうんうん、
猫背になって、
うんうんうんうん、
本当はね、正しい姿勢で授乳するのって大事なんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそういうのを知らないとどうしても猫背で丸まっておっぱいあげたりとかね、
うん、
そうすると当たり前だけど背中にも肉つくよね、
そうですね、
うん、
確かに全部現れますね、
うん、運動できるかっていうって言いたいそうなのよ、だからね、ママにとっては、
ね、そうね、
そうなのよ、もう
でも逆に、うん、ほら芸能人とかって、
うん、
産んだとすごいスタイルいい人とかいる、
あれね、見本にしちゃダメだと思うけどな、
あ、本当ですか、あれすごいなと思って、自分あれのできるってやっぱりなんか、
うん、
やっぱ自分がどういう立場かって分かってるし、
うん、
やっぱ意識づけがちゃんとしてんだろうなって、
まあ、やろうと思えば多分誰でもできると思いますよ、目的があれば、
あ、そう
だ
ね、
例えば産後しっかり骨盤締めて、
うん、
あの正しい位置に戻して、
はいはい、
であの骨盤をちゃんと、ね、整えて内臓をちゃんと上げる体操とかもあるんですよ、
う
ん、
あ、
でおっぱいを上げれば、
はい、
カロリーって当然ですけどたくさん消費するので、
うん、
ちっちゃい上げた方が、
はい、
痩せやすかったりもするし、方法は多分いくらでもあるとは思うんですけど、
うん、
優先順位はそこじゃないからね、
あ、
うん、お母さんにとって、
あ、そうか、
だからね、あの、これは個人的にはこのマスメディアの にちょっと物申したいけど、
うん、
あれが当たり前じゃあ痩せられない私たちが悪いのかっていうと、
うん、
優先順位は目の前の子供の命を守ることだから、
うん、
変な話ね、お母さんになった産後なんて、
うん、
私は体型なんてどうでもいいんじゃないかなと思うよ、
あ、体型ね、
うんうん、それよりもあの例えば食べ物カリカリ気にしたりとか、
はいはいはい、
産後から無理してダイエットしたりとか、
うん、
そこ じゃなかったりすると思うんですよね、優先順位が。そうそう、で今コメントをいただいておりますけど、はい、面白いラジオです、拝見させていただいています、ともやさんからコメントがあって、女性の産後の悩みですね。ともやさんは、
ね、だから知ってるんですかね、
お子さんは産んだことありますかとか、お子さん産んだことありますかとかって、
なんか ね、
ね、奥さんがいるかとかさ、ね、年代によるにもよると思うけど、
確かに、
うん、だからね、うんうん、人ってタイミングがあるから、
はいはいはい、
そうだから例えばなんかお前さ体型崩れたよなとか、昔は細かったのになとか、マジお母さんに言わないでほしいと思う。お前産んでねえじゃねえかみたいな。そうそうそう、は
い、いや別に言わないんですけど、自分そんなのね、
分からないよ、
本当本当、いや
だってモデルさんすごいとか言ってるから。
違うんですよ、だって本当すごいなと思うんですよ、心底、うんうん、あの正直な気持ち、
うんうんうん、
なんであんなにできちゃうんだ、難しいっていう話をよく聞くから、
うんうんうん、
よりああいうのがやっぱすごく見えちゃうんですよ。
ああなるほど、ね、
やっぱメディアに出てる分ね、
うんうんうん、
だからなんか方法があるんだろうなってやっぱ気にするのが、
まあ、まあもちろんもちろん、
だから気になるのがやっぱちょっと医療人としてだから差がじゃない、うん、
でも多分、うん、産後って落ちやすいと思いますよ、これ私の勝手な個人的なあれだけど、
今の話聞いたら多分そうなんでしょうね、うんうん、
私やっぱり短期間で肉ついてるじゃないですか、
うん、
当たり前だけど子供を産むためには、はい、肉が体を守るためにね、うん、多少なりともつくので、
はいはい、
骨盤とか筋肉が緩めばそれだけつくじゃないですか、
はいはいはい、
だけどこんだけ短期間でついたものって落とそうと思った時にも短期間でやっぱり、ね
うん、
固まったり定着してないから、
ね、
落ちやすかったりはするのかなって思ったり、
うん、あでもそれあると思います、
ね、うんうん、ちゃんと食事もちゃんとコントロールして、
うん、
ある程度しっかり土台整えた上で動けば簡単に落ちるんだろうなと思う、
うんうんうん、
チャンスはチャンスなんですよ。
そうですよね、
うん、私も言われたことある、産後は、うん、リセットするにはすごくいい時期だよって、
うーん、
まあ、捉え方ですけどね、
はい、
できない人たちが悪いとは全く思わないし、
うん、
私は産後はダイエットとか全然頭に入れなくても、
うん、
子供に集中してあげればいいと思うし、
うん、
でやりたい人は多分いい時期だとは、
ああそうですね、
うん、けどその方法とかに、
うん、
注力できるかっていうね、
まあまあそうね、
うん、
なかなかできない方多いでしょうね、
うん、そう、
そこ、さっき の、 その骨盤テイキングのちょっと話もされて、うんうんうん、やっぱりそのね緩んじゃうって、その緩む骨盤テイキングっていうのは、うんうん、結局お腹の一番圧を高めて
骨盤テイキングがさ、うん、骨盤
テイ
お、キングに聞こえた。
あ
骨盤キングってなんだみたいな。
骨盤キング、ね、
かっこいいなみたいな。
ね、
ごめんね、ちゃちゃ入れて。骨盤底筋がいっぱい集まってるってことね。
そう骨盤底筋群っていうのは。底
筋群だ
ね。底筋群。底筋群ね。オッケー、オッケー、言えた。ちょっと。結局お腹のやっぱ土台ベースの圧、
うん
うん、要はお腹の圧を高めるためにも重要な構成筋肉で、
うん、
やっぱりこういうのが一つ緩むと、
うん、
どんなにやっぱりこう大きな筋肉働いても、
うんうんうん、
やっぱり姿勢をきれいに保つとか安定させるっていう意味でも、うんうんうん、やっぱ不安定になりやすいんですよ、ね、
はー、なるほどね、
よりお腹っていうよりも骨盤とこのね、このなんていうんですかね、囲み、要は骨盤からこの肋骨までの、
うんうん、
この間のお腹の部分っていうのは、うん、やっぱりより深部に行くほど、
うんうん、
要は中の方ですね、
うんうんうん、
中の方に行くほどその体の安定性を司るのになってて、
インナーマッスルとかよく言うやつですか。
そうですね、よく聞くのはインナーマッスルってお言葉なんですけど、うんうんうんうん、やっぱそのインナーマッスルって言われてるのは、うん、やっぱそのいろんな安定した動きとか、
うん、
綺麗な姿勢を保つとか、うん、そういった意味では重要な部分で、その一つが骨盤底筋、
うん、
なのでやっぱそのやっぱ産後でそこが緩みやすいっていう状況はやっぱ本来の声で出てくる姿勢とかにもやっぱ少なからず絶対影響
ある、影響ある、
だからそこでやっぱり今ねあずあずがやっぱどうしてもまた開いてしまうんだよとか崩れてしまうんだよっていうのはもしかしたらその影響はあるかもしれないです ね、
そこをやっぱりね鍛えるってどうやったらいいのっていうところが一番初めに出てきますよ ね、
そうですね、でも鍛えてつくものでもなかったりするんですよ、や
っぱり鍛えてつくものじゃない、
いや鍛えてもそれつけることはできるんですけど、
うんうん、
そうじゃないところもやっぱ少なからず、
でも骨盤それってどういうことですか、
骨盤底筋群とかは何ていうんですかね、これ単体で力を入れられるかったら、
うんうん、
なかなか入れられ全体的には入れられない、
あなるほどなるほど、
やっぱりそこに関連してくる筋肉ってつながってる筋肉っていうのもあって、
うんうんうん、
腹横筋って言われてるところだったりとか、
うんうんうん、
あとは ちょっとクリニックで、ね、ちょっとマニアックな話なんですけど、うん、いやお背中の背骨によくついてるタレツキンとか言われてる
よくついてるってよくついてるな
ごめんなさい背骨を中心についてるタレツキンって言われてもらったり
すげえタレツキンよくタレツキンがあの私お腹空いてるから焼肉のタレを思い出しちゃうな失礼
お腹空いてますからね
空いてる
あと意外と横隔膜
ああはいはいはい、うん
これがやっぱ構成としてやっぱ全部共同で働くことでお腹の圧を高めてくれる、
うん、なるほど
って考えたらやっぱその骨盤底筋を鍛えましょうってなるときに、うんうんうん、やっぱそれを単独に鍛えるためにはやっぱいろいろ条件が必要だったりするということですねだからその準備はまずしとかないといけないただ筋トレだけすれば
いいっていうわけじゃない
ではないということですね、
はあ、
難しい話ですね
そうですよ
骨盤が緩むっていうのも一つだから、うん原因になる筋肉がやっぱりちゃんと力を入れるために準備が整ってないのは骨盤の歪みからっていうのがあるかもしれないので、
うんうんうん、うまく力が入らなかったりとかね、うん、要は土台が整ってないからうまく力は入らないよねっていう話にもなってくるってことですよね
さね産後ケアでなんかその、うんうん、何骨盤のケアされてたってことで、うんうんうん、やっぱそこは一ついいことなのかなって思いましたね、
うん、あとはね、うん子宮脱が多いんですよ。
あ、子宮脱。
これあの子宮が要は、うん、あの出ちゃうこと。
うんうんうん、
でねこれ結構、まあ、これも理学療法士の人から聞いたことあるんですけど、はいまあ、そういうケアに通ってたりとかね、うん、私も産後も整体に通ったりとかしたことがあるんですけど、うん、力の入れ方って絶妙で、うん、要はなんか骨盤底筋がどうこうとかって言った時におしっこ我慢、うん、ネットだよネットの検索だとおしっこを我慢するような感じで あの力を入れなさいって書いてあるのも結構多いんですよ
あははは
だけど実際にじゃあ例えばこの骨盤底筋群を触って力の入れ方を専門家に確認してもらうと、うん、あのねこうグッと力を入れて内臓を持ち上げてるイメージをしてるんだけど、うん、逆に腹圧って言ってお腹に圧がかかっちゃって、はいはい、押し出してる感覚になってる人って結構多いと思うんですよ、
うん、なるほど
自分では頑張って毎日トレーニングしてるのが逆効果になってたりとか
あそうです、ね、
で一度下がっちゃったものってじゃあもうどう持ち上げたらいいのかって言ったらそもそも骨盤底筋とかその、ね、ベースが土台が安定してなかったらそのまま戻んないじゃないですか、
う
ん、
そうですよね
っていうトラブルもきっと多いと思います
。あるかもしれないですね、まあ、ネット社会ですからいろんな情報
って、ね、そうそうそうついついね、うん、授乳しながらとかさ夜中も、はいはいはい、起こされちゃうから、うん、夜中に3回4回とか5回とか起こされるからさ、
はいはいはい、
ついついスマホ であと分かんないこともたくさんあるから、
うん、
ついついあのググっちゃうのよね
なるほどね
そうであの専門的な知識がねこういう風にあれば、うん
はいはい、
あこれ間違ってるなって分かるけど、うん、大体やっぱりみんなそういうのを信じて、
うん
でやっぱり頑張んなきゃと思ってるから、
はい、
やっちゃうですよね、
そうですよね、
そうだからやっぱり専門家に相談するっていうのはすごくねあのリアルに相談するっていうのは大事だなっていうのがもう私の産後の意見、うん
はいはい、
2年半経ってるけど
いや貴重な意見ですよね
はいそうなんです一度はね、
はい、
身近な専門家に相談していただきたいなと思います、う
ん、はい
はい、はい、ということで、耳薬ラジオダイエットのお話で盛り上がっておりますけれども、
はい
毎週月曜日 FM 那覇 78.0MHz で、
はい
15時から放送しておりまして、月曜日逃した方は YouTube、うん
はい、
それからポッドキャストでもお聞きいただけますのでぜひ番組、ご覧いただいてメッセージもお寄せください、
はい、
ということで一旦ここで CM です、はい
叶えるラジオ。
ました。ここでコーナー行きたいと思います。皆さんこんにちは、温活アロマライフアドバイザーの能見あずさです。あずあずのデイリーアロマのコーナーでございます、はい。だいぶ久しぶりですけど、
そうですね、
はい、この番組はですね、温活アロマの講師をしている私アズアズが、はい、皆さんにアロマとか、うん、そういうのね、どうやって使ったらいいかっていうのをお話しするコーナーです。
はい、はい、よろしくお願いします。
はいですね、
はい、
ちなみにですね、今日はダイエットということで、
うん、そうですね、
ダイエットにアロマ、
ね、アロマね、
思い浮かびますか？
浮かびません。アロマがね、
まあ、よく聞くのはね、はい、食欲を抑えるのにグレープフルーツがいいとかっていうのは聞きますね。でグレープフルーツ確かにいいんですけど、はい、私個人的にじゃあダイエットするときにアロマってどう使ったらいいのっていうと、う、好きな香りをまず選んでください、
はい、あ、好きな香りでいいんですね、
はい、でダイエットってねどうしても我慢がつきものでしょ、
はい、
ストレスなんですよ。
そうですね、
人にとって、
うん、
うん、でね、アロマって自分の好きな香りって、はい、その体が必要だから、うん、あのいい香りに感じるんですよ。
あ、なるほど、ね、
人間って本来動物で、うん、嗅覚って大脳辺縁系っていう本能とか直感とか、はいはい、そういう快不快とかね、うん、好き嫌いとかね、うん、そういうのを司るところにダイレクトに、うん、あの電気信号が届くんですけど、自分のいい香りに感じるのって体に必要だからいい香りに感じるの。でそれで、ね、嗅ぐだけで自律神経が整ったりとか、はい、ストレスケアになるのね。でプラスアルファ少し専門的なお話ですけど、はい、あの香りを嗅いだ時に、はい、ふと昔の記憶が蘇ったりしません？
あ、昔の記憶、あ、ありますね。なんか
この匂い
って
あの時に嗅いだやつだとかね、
うん、はいはい、あります。
あの嗅覚が届くのって隣に海馬っていう部位があって、うんうん、ここ記憶を司るところなんです、
は
い
は
い、であの香りと記憶って密接に結びついてて、
はいはいはい、
私がおすすめするのはいい香りをまず選ぶ、自分の好きな香り、それってあなたの体に必要な香りです。
なるほど、
はい、でそれを使ってあのね、これ、まあ、アファメーションとかって言ったりするんですけど、
はい、
あの私はこれを使うと、うん、例えば食事制限とかだったらね、食事制限がいいとは言ってないですよ、
はいはいはい、
これを嗅いだら、うん、あのご飯が我慢できるとか、ダイエットが成功するとか、
うんうん、
嗅覚と自分の言葉と、うん、そういう目標とか目的とかね、そういうのを全部一致させて、う
ん、はいはい、
香りを嗅いでそういう風に言葉に出したりするんです。
あ、
で自分の言葉って全部自分の耳がよく聞いてるので、う
ん、はいはいはい、
でそういう風に言葉と嗅覚と記憶と全部結びつけてやると、うん、例えばあー食べたいってなるでしょ。
なりますね。
なった時にこの記憶、香りを嗅ぐと私は我慢できるっていうこと、うん、言葉とか記憶とかとしっかり結びついてくれて我慢できたりとか、
うんうん、
プラス自律神経が整うこととかメンタルケアにもつながるっていう、これ何にでも応用できるんですけど、
そう
そうそう、だからみんなどれを選んだらいいですかって聞くんです。
うん、そうですよね、うん、なんかいっぱいあるので、ね、
そうで本を見て、うん、脂肪燃焼作用がとかあるんですけど、もちろん、
はいはいはい、
脂肪が燃える燃焼作用がある精油もあるんですよ。でもね、あの臭いっていう人が多いんです。
あ、それは、
うん、でそれってやっぱりね、嫌なこと、ストレスがかかることにストレスがかかる香りをって続かないんですよ、
はいはいはい、
だからやっぱりいいサポーターとして香りは誰にでも味方になってくれるので、
はい、
自分の味方になって背中を押してくれるものとして、うん、自分の好きな香りを選ぶ、
あ、なるほど、ね、
っていうのをぜひやってみていただきたいなと。それがいいアロマ選
びってことですね。
はい、
あ、
なのでぜひやってみてください、
はい、
ということで、はい、アズアズのデイリーアロマのコーナーでした、はい、あなたの夢を叶えるラジオ、 グスラジもダイエット盛り上がりすぎて終盤ですね。
そうですね。
先ほど の、はい、私のデイリーアロマのコーナーもヒロノさんから、うん、待ってましたとコメントが入ってます。嬉しいですね。超久しぶりですけど。
いや面白いですね。
はい。で、あのコメントがね、まだ読んでないのがありまして、
はいはい、
あのダイエットに関して、若い時はしたけどな、夜はあまり食べない、腹6分目とか、うん、ご飯は食べなくて、うん、おかずのみ食べるとかっていうのをやったことあるって。ね、やってるのかな今ね。
うん、やってるんでしょうね。
うん、お話がありましたけど、
うんうん、
炭水化物夜だけ抜くって。
あでもそれいいことかもしれないですね、
うん、
炭水化物ってあ糖質って、うんうん、夜って燃焼されにくいんですよ。
ほう
なので
聞きましたか皆さん炭水化物俗に言う糖質は夜は燃えにくいです。
でやっぱり同じエネルギーとして使うんだったら、
うんうんうん、
やっぱ糖質だけじゃなくてタンパク質とか脂質も、うんうん、同じようにあのいろんなエネルギー変換でエネルギーと使えるようになるので、
へ
なのでもし夜に何かもうちょっと栄養蓄えるってんであればタンパク質とかの方がまだい いいと思います。
へえ、じゃあ肉食の私は結構いいじゃん、いいじゃんとか、ね、知らねえよって感じなんで7月29日生まれだからね、肉が好きなの、
うん、ああそうだね
なんだそれって感じですねだから、うん、私食べる割には太らないんです。すごい食べるんですけど。
なるほどね。
それは肉ばっかり、タンパク質ばっかり食べる。
あそういうことですね。
タンパク質大好き。
うん、いいんじゃないですかね。
肉くれって思う
でもね、前もねプライベートですけど肉たくさん食べてましたもんね
私が一番焼肉食べるみたいな、
ね、そう
チューピーいるとか言って、
そうそうそう、がっついて食べる自分ずっと焼いとく
っていういやいやいや ね、そうそんな感じ。なるほどね、うん、じゃあ炭水化物夜だけ抜くっていうのはすごく理にかなってるんですね。
理にかなっていると思いますね。そういう意味ではすごく実践されてていいかなと思います。
何時までに食べ終わった方がいいとかもありますか。
基本もう夜なんかね、体ってある程度、うん、例えばエネルギーを蓄える時間帯、
うんうん、
エネルギーを使う時間帯、
うん、
なんていうかな、吸収される時間帯、いろいろこうなんかちゃんと意外と均等に決められてて8時間周期ぐらい。
何それ知らない。
実はそういうのがあるらしいんですよ。
研究で最近分かってるみたいな感じですか。
うん、そう研究とかでそういうのもあって、うん、ただどうしても1日24時間じゃないですか、
うんうん、
でもその人間の体って、
うん、
そのこうやってサイクルが22時間周期なんですね。どうしてもだから毎日同じように過ごしててもどうしても誤差の
範囲
が出てくるから、
だから朝日を浴びてリセットしなさいってよく言います
よね。そうそうとかもありますよね、うんうんうん、だからそういった意味でもちゃんとこのやっぱ周期を理解した中でこのじゃあ今の時間はこれを食べるとか、うん、朝はだからエネルギー要は午後のエネルギー使うために糖質を多めに取るとか、
朝はじゃあいっぱいご飯食べていいってことですか。
朝は食べていて、朝はどっちかというともう腸を動かすための時間帯なので、うんうんうん、ちゃんと便お通じを出して、
うん、
腸を働かせる時間帯にした方がいい、うんうんうん、ちゃんと水分を取るとか。
あなるほどね、朝一の左右いいって言いますもんね。
そうしたらちゃんともう腸が動き出して、うん、他の臓器が燃焼し始める時間帯になってくるので、
へ
そしたらお昼ご飯糖質とって、うん、午後はほらよく動くエネルギーを使う時間帯にして、で夜はとか添えてやった方が
腸を動かすのは朝一番は大事なんですね。
そう、だから意外と腸の動きを、
うん、意識すると
ダイエットにも意外といいかもしれない。
へー、分かった。私が食べすごい食べる割には太りすぎないのは、
うん、
めちゃくちゃよく出るからだ、うん、朝2回とか2回出たりする。
あ
起きてとご飯食べ始めてからとか、
うん、へー、そうですね、じゃあそういう意識は大事。
今度これテーマにしましょうよ。
そうしましょうかね。
来週はゲストさんがいるので、
はいはい、
来週はまたねゲストに合わせてトークして、
うん、
その次のテーマは、
うん、
便通
とか
お通じ、
まあ、お通じとか、まあ、いろいろテーマはね決められそうですね、うん、
はい、でいきたいと思います。
はい、
はい、まもなく時間でしょうか。
はい、もうあと1分ありませんので、
はい、で最後にスポンサーを紹介したいと思います。
はい、
はい、スポンサー様はですね、
うん、
カトレジーナ共和国の安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティカトレジーナ共和国が提供についていただいております、
はい、
ロングドレスパーティーや日本一早い浴衣パーティー、うん、それから、オンライン市中水明講座やオリジナル ブランドプロデュースなど、うん、共和国会議のもと企画運営をしているカトレジーナオンラインサロンでございますけれども、
はい、
詳細はですねインスタやフェイスブックをぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、でですね、あとは片目専門サロンということで T グスイの方も ご提供いただいております。あと沖縄健康追求ラボもですね、はい、あのこのラジオが発生したきっかけの団体になっております。興味ある方は検索をお願いいたします。
はい、ということで、はい、今回は、はい、あずあずこと能見あずさと、
はい、シューピーこと中修二の2人でお送りしました。
はい、あと2週間後の月、はい、水曜日にまた収録がありますので、はい、ゲストも来ますので、はい、それもお楽しみに。皆さんまたお会いしましょう。はい。